山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学コンピューター理工学科教授、また山梨大学学長補佐、国際交流センター長、国際部長、マオ・シャオヤン教授にお越しいただきました。マオ先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
マオ先生、ちょっと緊張されているというふうにおっしゃっていましたが
緊張してます。
ぜひご安心いただいて、はい、山梨在住もう23年になるというふうにお聞きしたんですけれども、
はい、そうなんです。もうすっかり気に入って住み着いてしまいました
そんな真央先生なんですが、山梨大学国際交流センター長、国際部長も兼任されているということなんですが、はい、この国際交流センターっていうのはどういうところなんですか？
はい、国際交流センターは留学生に対する日本語日本事情教育、一つメインな業務ですけども、はい、それに加えて全学の学生に対する異文化コミュニケーション環境の提供、そして海外発見、特に協定校との交換留学などを実施しております。
なるほど。協定校、その大学っていうのはいろんな国にたくさんあるんですか？
そうですね、はい、世界中いろんな国にあります。全部で53校今あります。はい、
53校もあるんですか？
はいはい、
世界のいろんなところで、
そうですね、はい。
どういったこう学校交流、国際交流されてるんですか？
そうですね、まず教員レベルですと、さまざまな共同研究が進められてます。はい、そして学生交流については米国、ヨーロッパ、アジア、において10以上の大学と、授業料算総合免除および単位交換が可能な、半年から1年間の交換留学を実施してます。
はい、なるほど。
そして夏休みと春休みを利用して、2週間から5週間の、研修プログラムですね、これも複数実施してます。はい、で、本学のこういった研修プログラムの最大の特徴は、はい、現地の大学の授業期間内に発見して、現地の学生とともに、過ごしてですね、そしてさらにそれぞれの専門分野に合わせて企業あるいは病院等でインターンシップも、実施しています。
非常にこう、それも現地でってことですか？
そうです、現地で、はい。日系企業の場合もあれば、本当に日本人が誰もいない
ローカルなところで、
行政機関とか学校とか、そういったところで非常にこうディープな体験ができるのが特徴ですね。
すごくも貴重な体験ができそうですよね。
そうですね、なかなか、はい、
そういった
大学では、ないようなこういったプログラムとなっております。
そうですよね。はい、そのような形で、こちらから留学に行かれるという方もいらっしゃれば、外国から山梨大学に来られている留学生の方も多くいらっしゃると思うんですが、大体、どのぐらいの方が学んでいらっしゃるんですか？
はい、今この、秋の時点で213名おります。はい、
たくさんいらっしゃいますね。はい、大体どの辺のエリアから来られている方が多いですか？
そうですね、一番多いのは中国で、その後続いて、はい、ベトナム、マレーシア、全部で、今は18カ国の地域から来ております。
すごく国際色豊かですね、山梨大学
そうですね、
ここ数年ずっと話題になってきているのが、海外でこう留学して学ぶ学生さんが、どんどん年々少なくなってきているというニュースをよく聞くんですけれども、実際その海外に留学してみるということによって得られるものってすごく大きいという話だったんですが、具体的にはどういうことを身につけて帰ってこれるんですか？
そうですね、まずは海外留学といえば語学ですね。はい、外国語スキルが身につけられるのはもちろんですけども、それよりもやはりこう異文化に触れて、さまざまな価値観があることを知ってもらってですね、それがやはり、こういう外国の方が、あることに対してこういう行動を取るのは、こういう文化的な、はい、 文化的な背景があるからっていう、うん、まあ、より寛容な心を持つと、あとはいろんなことに対してこう多角的に見る、うん、客観的にも客観的に見る、こういったまあ力が、はい、身につけられると思います。
うん、はい、そうだと思います。私も留学経験があるんですが、本当にいろんな国の方々がいらっしゃるからこそ、自分はそういうふうなこう一つ の角度でしか見ていなかったけども、いろんな方がいるからこそ、こういう見方もできるんだとか、こういう考え方があるんだっていうのが、すごく見聞が広がるんですよね。
そうですね、そうですね、うん、特に今インターネットの時代で、はい、もうたくさんの情報がですね、溢れてますよね。だからそういった本当にこう自分に必要な情報、あるいはそのいろんな文化に対してこう理解をですね、示せるのには、まあ、こういった力っていうか、どうしても必須に なってくると思います。それやっぱり、まあ、
はい、経験でもってそれを学べるっていうことはすごく素晴らしいことですもんね。
そうですね、はい、
はい。そしてこの山梨大学国際交流センターですが、日本人の学生と留学生が集う場所もあるということなんですが、
はいはいはい、
どういったところですか？
はいはい、私たちジーフィロスと呼んでますけども、
ジーフィロス、
はい、もともとですね、工学部の方で学生さんがこの学年を超えて、はい、一緒にこう勉強したり交流したりする、まあ、場所があって、これフィロスと呼んでましたけれども、はい、グローバルフィロスという意味でGフィロスと、呼んでますけども、なるほど。そこでは日本留学生と日本人学生が気軽に、まあ、国際交流ができるようになっており、うん、お昼休みと、まあ、放課後の時間を利用して、一緒に会話を楽しんだり、そして、まあ日本人学生さんは留学生から、まあ、例えば宿題のですね、チェックをしていただいて、英語の宿題ですね、あるいは、国際会議で英語で発表しないといけない前に、その前に少し練習を、していただいたり、逆に留学生は日本人学生から日本語学習のサポートを受けたり、あるいは日本文化についていろいろこう教わったりすることができます、うん、はい、
その堅苦しい場ではなくて、本当にお友達同士の関係で、
そうです ね
国際交流ができるということですね。
そこで友達になって、普段、まあ、キャンパス内外でまた交流を続ける、うん、まあ、留学生と日本人学生さん のグループもたくさんあります。
素敵ですね。山梨大学では地域の方々ともその留学生との交流をする取り組みを行っていらっしゃる、ということなんですが、
はいはい、まあ、山梨大学は地域の中核、世界の人材というのをキャッチフレーズしてとしておりますので、はい、やはりこう地域の国際化に対する支援というのも一つ重要な使命と考えております。でまず例えばですね、毎年地域の方の家に行ってですね、はい、交流をさせていただく、そのホームステイ、ホームビジットというのを毎年実施しております。例えば今年のですね7月に、はい、甲府武田キャンパスで交流祭りというのを実施しまして、はい、まあ、200名以上学内外ですね集まりまして、うん、地域から小さいお子さんから年配の方までたくさんお越しいただきまして、はい、はい、まあ、そこで世界の食べ物ブースとかですね、はい、世界の丸×クイズ、あるいは留学生の母語で留学生と話す世界の挨拶スタンプラリーだとですね、はい、いろんなイベントを企画しました。
はい、楽しそう。盛り上がったでしょうね。
そうですね、うん、大いに盛り上がりました。はい、ま、この世界の食べ物ブースでは、うん、インドネシア、ベトナム、マレーシア、ネパール、あとはドイツ、タイとかですね、9カ国の留学生が13種類の、はい、母国料理を出しました。
で
地域の他も、うん、相川自治会の皆様からですね、はい、ヤコメをヤコメも振る舞われてですね、あっという間に売り切れてしまいましたけども、
こうしたイベントって他にも予定があるんですか？
はい、早速ですよ、今週の土曜日に、
はい、
これはですね、もう今年で16回目を迎えるんですけども、はい、山梨大学留学生が住んでます国際交流会館ですね、うん、そこで岩久保町の皆さんとの餅つき大会が行われる予定です、はいはい、
そこまたいろんなこう文化交流だったり言語の交流だったり
そうですね、はい、地域の方からこう餅つきの指導をですね、はい、受けながら体験
留学生の方が、
体験します、うん、そして留学生は母国の料理を作って、地域の方に説明しながらですね、うん、この料理にまつわる文化も含めて説明しながら、うん、皆さんで楽しむような会ですけども、
はいはい、その餅つき大会はもう今週土曜日ですね。
そうなんです、はい
はいはい、ぜひ気になる方は行っていただいて、
そうですね、ぜひご参加をお待ちしております。
はい、ありがとうございます、はい、では来週も、おしゃおやん先生にはご出演いただくということで、はい、また来週もスタジオにお越しいただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは今日お越しいただいた真央先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。